マホ印ネットラジ2月第3回ヒーリング特集です。今週のゲストはタオのゆかさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくです。ゆかさんはすごいいろいろヒーリングやってらっしゃいますよね。
いや、そんなにいろいろはやってないと思います。
本当に何やってるかちょっとと聞いていいですか？
何やってんだろう。ヒーリングって、なんていうのかな、霊気とか、なんかそういうイメージがあるかなって、そのヒーリングという言葉の定義がね、皆さんそれぞれだとは思うんだけど、でも私の中では、私、キネシオロジーをやっていたり、サトルアロマセラピーとか、DNA のアクティベーションとかね、いろいろといえばいろいろやってるけど、私の中では全部ヒーリングなんですよね。そうなんです。だから、手法というかがちょっと違うだけで、それぞれの扱ってる領域の周波数とかね、ちょっと違うんです。っていうのはやっぱり、その人によって受け取りやすい周波数とか、あと、同じ人でもね、今日は蕎麦が食べたいけど、何時のかな、明日の朝ごはんはパンがいいわとか、なんか、そんな感じでね、体調によっても全然食の好み変わるじゃないですか。
変わる。
で、その時食べたいもの食べるのが一番いいから、体にいいから、玄米が体にいいからって、朝昼晩玄米食べ続けるよりも、たまにこうパン食べたり、うどん食べたりした方が、内臓にもいいし、なんか、ばっかりじゃなくてね。周波数とかその時の体調だったりニーズに応じた、食材を用意はしているかなっていう感じですね。
各種取り揃えてるというイメージあるんだけど、そんなことない？
いや、私はね、まだまだだと思って、いろいろだから、そうですね、ホームページに載せていない、技術だったり、ツールだったりもいろいろあるんですけど、自分が納得いってて、自分でもその体感しててとか、そういうものだけ選んで載せているので、まだまだ他にも一応ありますね。
なるほど、すごいね。
いや、普通。
どこかや。そんな、ゆかさんから見て、ヒーリングって一体そもそも何なんですか？なぜ聞くんですか？ヒーリングって。
ヒーリングとは何ぞやですね。私もですね、昔はですね、ヒーリングって、なんか気持ちよくって、楽しいものだと思ってたんですよね。だからリラクゼーションとごっちゃにしてたかな。
なんか、ほわーんとしてそういうリラクゼーションとごっちゃにしやすい感じがします。
でもね、例えば、そうですね。突然こう職を失うとか、突然家族大切な人を亡くすとかね、そういう経験って誰でももう二度としたくないと思う、と思うんだけど、でもね、結果的にその経験がその人のその魂の進化とかね、目覚めさせてくれたり気づかせてくれたり、命っていうもののこの価値は、ね、今まで全然そこに当たり前だと思ってたものが当たり前じゃないんだよってことを身をもって、なんか人間こう体験しないと分かんないからね、それも一つのヒーリングだと私は思ってるんですよね。だからなんか本当気持ちよくて心地よくて楽しくて嬉しくてって、もうそれももちろんヒーリングだと私は思うんだけれども、幅広いよね、ヒーリングもね。だから、私がやってるのはどっちかというと、あんまり気持ちよくない方なのかなとは思うんだけれども、気持ちいいのはありますよ。安心してください。だから、そうですね、あまりこう優しい言葉をかけて、その人を丸ごと受け止めて認めることが癒しに、そのまま直結するとは私は思っていなくて、そういう人はね、それでいいと思うんだけど、私がやってる、取り入れてる手法とかは、ちょっとそうじゃない。 な、
うん、
あのない、なんていうのかな、
うん、
セラピストなのに受け入れない、なんで全て受け入れるものなんじゃないかとか決められる方もいるしね、
へ
ー、言うし、
うんうん、
それはあのそういう優しい方のところ行かれたらいいと思いますって言いますね、
うん、うーん、
私は私にとってもそうだけど、その方にとって必要だと思うから、それが傲慢だ、
うん、
エゴだと言われようがやっているだけなので、もちろん優しいこともいっぱいいますよ。いや本当に、本当人それぞれですね。すごい怖い、私のこと怖いって言ってくれる人もいるし、うん、すごい本当に優しくて、とか思うんですけど、言ってくれる方もいるし、それはでもそうしようとか思ってね、意図して、なんつうんだろうかな、あの、やったわけじゃなくて、必要なことをただお伝えするだけかな。
ヒーリングって何なんですかね。
ね、今は分かることじゃないと思うんですよね。
うん
うん、肉体のレベルでのいろんなレベルでのヒーリングがある、うん、ありますよね。
うん、
で、まあ、肉体レベルは分かりますよね。脳で感知する体感覚が得られるものだから。
うん、
だけどあのこの3次元、まあ、私たち4次元にもまたがって存在しているけれども。
うん、
人によっては5次元だったら6次元だったりまたがって存在している人もいるけど、うん、そういうところって脳が分からなくて当たり前、
うん、
だから今すべてこうこうこうこうなってこうだからこうなんだ、うん、っていうことが分かるっていう方が私はおかしいとか嘘とかありえないと思って、
うん、
なんでか分からないけれども、
うん、
後々ね、わかることとか、
うん、
その場でも、なんだかわからない。悲しいわけじゃないけど、すごく涙が出てきてとか、
うん、
私もこの間あったんですよね。なんかもう何十回も何百回も聴いてる渡辺美里の曲だったんだけど、
うん、
なんか突然ある出来事とこう、きちんとリンクして、
うん、
車を運転しながらこう、号泣している自分がいて。だってね、もう何年も何十年も聴いてきてる、あれなんだ、ビリーブだったかな。とかね、
うん、
何かわからないところである人つながって、
うん、
そっからこう、それも癒しだと思ってます、私はね。泣くことが癒しって言ってるのではなくて、そういう風に癒しが、あの、なんていうか、起こることもある。
あの、四次元とかにまたがってて、こう、脳では理解できなくて、
うん、
あの、ね、知覚も、五感で知覚とかもできないくて、
うん、
でそれをなどうやって選ぶんですか、ゆかさんは。やっぱいろんなものの中から選んでるわけじゃないですか。
そうです ね、
ある人がこれ聞くよって100万でこう資格取れって言ってきても言いなりに ならずに選ぶわけですね、きっと。
私が知ったと思ったら行きますけどね。
ああ、それはどこで選んでるんですか。理解も知覚もできないところでどうやったら選ぶのかなみたいな。
誰でもね、普通にやってることだと思いますよ。
ほう。
うん。
というのは。
ただそれを意図してやってる、使ってるか使ってないかっていうだけ。
うん。
だって、例えばね、
うん、
あの、まあ、たまちゃんも結婚して、お子さん3人今いらっしゃるけど、あの時、あの国に行かなかった旦那さんに会ってないじゃないですか。
そう
っ
すね。はい。うん。
そして、あの時、まあ、一応いろんな大学を受けて、
うん、
あの、ここを受かった中でここに行って、学部をここにしてとか、それだってね、自分が、
うん、
なんちゅうのかな、知力を振り絞って考え抜いてこれしかないって出した結論かというと、うん、結構そうでもなかったりしません？
まあ、流れとかね、運とかタイミングとかね。
それって、自分ではそう思ってるけれども、うん、工事の自分では、ちゃんと、うん、あの自分が、まあ、生まれてくる前か生まれてからか分かんないけど、うん、自分が決めた道筋に、
うん
うん、あの沿って生きようってする意志の力が働いて、うん、そういう道に導かれてるわけではないですか。 100% とは思わないんだけどね、私もね、
うんうん、
突発的なこともいろいろあるけれど、
うん、
そうそう、なので誰でもね、当たり前だと思って日常生きてるけど、すごい奇跡的な確率の中でいろんな選択をしてるんですよ。脳じゃないところの自分で。
うん。
なので、普通です。それを意図して使うか使わないかっていうだけでね。
あの、選ぶときにね、
うん。
うん、自分がこう、これを学ぼうとか、これを施術に取り入れようとか、
うん。
うん、これをこの人に、今日はこの人にこれをやろうとかね。うんうん、選ぶときは何を、あと第六感というか直感というか。
いや、私ね、あんまり第六感直感とかね、チャレンジとか信用してないんですよね。
お、面白い。
だから、人間である以上としてもエゴの介入っていうのは、うん、何ぼ瞑想しようが、何ぼ滝に打たれようが 100%、あの排除するっていうことはありえないと思った、
うんうん、
なんならそれがもし起こってるんだったら私たち肉体昇天しちゃってるんじゃないかって思うんですよね、
うんうん
うん、だからエゴがあってなんぼっていうの、だからエゴって別に悪者じゃないんだけど、
うん
うん、ただあのそういうふうに何かね必要なものを選ぶってなった時にどうしてもこの人はこういう経験をしてるからだからこれがいいだろうとかって、
うんうん、
私の勝手な、なんていうのかな介入意思の介入によって、
うん、
本当の純粋な道筋にこうつながることを妨げることがあると思うんです、
うん
うん、思い込みっていうの、いわゆる、
うん、
でなので私はキネシオロジーを使います。
キネシーという手がね、
そうそうそう、だからチャネリングって言っちゃうと、うん、なんかちょっといやまともなチャネラーさんいっぱいいるのを知ってるんですけどね、
うん、
あのうさんくさくなっちゃうからあんまりチャネリングという言葉は あんまりちょっと使えなくて私は、
うん、
だからこれが本当に上からのそのなんていうのダイレクトのね、
うんうん、
メッセージなのか、
うん、
私のエゴを介入したものなのか、私のエゴだけじゃなくていろんなそのよなんていうのかな周りにあるものをちょっと拾っちゃってるだけなのか、
うん、
どうなってんだろうっていうところをチェックするのにキネシオを使いますね。
うん、なるほど。
キネシとチャネがこうごちゃになったようなもんですね。信用はしないですね。
キネシーをやってない人はどうやって選ぶと一番いいんでしょうかね。
どうなんでしょうね。ね、キネシーって本当いろいろあって、
うん、
触らないキネシー、人の体に触れないキネシーももちろんあるし、
うんうん、
それでただのチャレンジだろうっていう、いろいろなんですよね。
うんうん。
うん、本当いろいろあると思う。
うん、
私はそういう手法を自分に合ってると思って取り入れてるけど、本当純粋にチャンネルとなれる人はいる、いっぱいいると思うから、
うん、
その人はチャンネルやればいいだろうし、
うん、
あと本当に経験が豊富でね、あとかつ謙虚な方は自分の思考に沿って選べばいいと思うし、
うんうん、
いろいろですよね。
まあ自分が一番納得できる方法で選ぶってことですね。
うん、なんかこう人に、この人にとってその方法がいいからって私にとって当てはまるとは限らないので、
うん、
私も最初あのいい方法、まあ、チャネリングなり気にしないとかって学んできたんですけど、
うん、
まあ、自分なりのこう使い方にこう勝手に変えちゃってるんですよね。
うんうんうん、そうでないとね、
うん、だからあんまりね、
うん、
あのこれはチャネリングですとかこれは気にしろロジーですとかって言えないところはそこなんですよね。
なるほど。きっと自分のとにかく内的感覚に従って選ぶっていうことなんだろうなって気がします。
うん、
キネシーにしても何にしても。
そうそう、本当にそうですね。自分、うん、やっぱ信じてないとキネシーもチャネもね、活かせないからね。
で、今日はエソテリックヒーリングを。
あ、エソね。はい。
皆さんにやっていただけるということで。それは一体何なんですか、エソテリックヒーリングって。
なんか一時間じゃ終わんないのでね。まあ、エソテリックチューニングっていうのは私が師匠に許可を得て、うん、名付けたものでね、
うん、
すごい広い意味で言ったら波動調整とか、そういう風な言い方ができるんじゃないかな。でもなんかね、私が使っている、このラジオニクスを今日は使うんですけれども、
うん、
ラジオニクスっていろいろあってね、
うん、
もう85年ぐらいからとかドイツで、
うん、
流行り出したものなのかな、
うん、
まあ、いろいろあるんですけど、私の師匠は、うん、日本人の方で、
うん、
まあ宇宙人なんですけど、
日本人で宇宙人、
人間じゃないですね、
こん
な、すごいですよ。これ一見ラジオニクスって機械って思うじゃないですか。
うんうんうん、
オーラ測定器とかってよくあるでしょ
う。
こんなもんなのかなーって思ったら大間違いです。
それ
で本当素晴らしい機械だと思うんですよ。
うん、
でも機械なんですよ。
うん、
そ, そう。インフルエンザのワクチンとかもね、うん、あの型がどんどん変わるから、うん、毎年毎年こうウイルスも生きてるのでね、
うん、
あの変わるじゃないですか。ウイルスは型合わなくなるから、うんうん、どんどんどんどん追っかけていかなきゃいけないじゃないですか。
うんうん、
だから人間が作ったものってこう限界があるんだけれど、
うんうん、
これはね、ないんです。
はぁ、どういうことでしょうか。
ここに3次元に権限させるために形は取ってます。一応プラスチックだったり、まあ、樹脂だったり、いろんなものでこう作られているんだけど、配線は超秘密で、こう中を開けると大変なことになるそうなんですけど、うん。でも、なんていうのかなぁ。いや、まあ、だからエステリックっていう名前なんですよ。
エステリック
ものだから。あの、エステリックって、秘技とかね、隠された真実みたいな意味合いがあって、まあ、要はね、人間の脳で理解できるような構造じゃないですよね、そもそもこの宇宙がね。だから、人間の脳で考えて、手で触れて見えるものだけが真実でもないし、それが全てでもないですよね。なんだけど、そこに自在にこう対応できる、なぜかこう、作りになってるんですよ。
は
ぁー。だなぁと思って、これは。
え、それ、ラジオニクスっていうのはなんか機械でそこに形を取ってあるんですね。
普通のラジオニクスはね。あ、一応このラジオニクスちゃんも形はあるんですが、形だけ、中身は、どっかがすごいとことや、すごい、絡み具合で繋がっているんですけど。
なんじゃそりゃ。
らしいでしょ。
わからん。
これがすごいんですって。
どのように？
ですね、あの物を使うとかってめんどくさいから好きではなかったんです。だから、身一つでできるキネシオロジーとか、瞑想チャネリングとか、そういうのすごい、好きというかね、楽だったんですけど、それはね、思い込みだったかな、ね、思ってきたの、最近。なぜならね、疲れるんです。
というのは？
キネシネシロ何にしろ、反射を取るとかね、チャネリングにしろも本当自分がこう、同感になるとかね、そういうところに意識を集中まずしなくてはいけない。それ一人でやるときだったらいいんですが、セッションとなると相手の方がいらっしゃる。で、自分のその精神状態とかそっちの方に集中しつつ、いろんなところとこう繋がりつつ、かつ相手の方にもフォーカスしなくてはいけない。そして、なんていうのかな、チャネリングなら何なりでこう出てくるものだけじゃなくて、もちろん自分が学んできた知識だったり経験だったり、そういうものをフル動員してこうセッションって当たりますよね。
そうですね。
ね。で、それやるのに、できるだけ、お客様の方に集中できるように越したことないなって思ったんです。
そうね。
ね。で、そしてあとね、あんまり私これはホームページでも出してないけど、うちに来てくださったお客様とかこう、ここだけでどうにもならない問題の方もいるんですわ。家にちょっとこれは家からだとか、ね、ちょっと家計的なものだけど、だからうちでやるセッションだけで追いつかなくてっていう方の場合は、ご自宅上がったりね、いろいろ家計洗ってもらったりとかしてやることもあるんですけど、私は霊能者というか、も
う
それを本職にしてるわけじゃないので、すぐ来るんですよ。除霊なり除霊なりってやると、まあ未熟なのでね、私そこら辺。やるけど、取ってくる。で、今度、どうぞ、もう風知れず。でも、その人にとって進んでいくために必要だったらやるしかない。だけど、できることならやりたくないんだけど、でもやらざるを得ないことがどんどんどんどんやっぱり年々増えてきて、その人だけの問題じゃないんですね。だからそこをもうちょっとこう楽にね、私にかぶらずにできる方法ない、なんだりないのかと思って、いろいろこう、お坊さんになってみたり、いろいろこうやってきたんだけど、どうもね、人の体だけでなんとかしようと思っても無理だな。
ほう。
持ってきたんですよ、で、だからといって、そこをこうね、サポートしてくれる、頼れる、グッズみたいなものって、まあ、ないんですよ。なんかないのかなと思って、別 別にブラブラとこうネットを見ていたら検索したわけでもないのにこのラジオニクスが飛び込んできてですね、いいと思って、こんなの全然興味なかったです。私は機械がオーラ測定とか全く興味なくて、みんなに、うん、いいやったって言われても全く興味ないって付き合い上行ってるなってこう聞いてるくらいの人だったんですけど、まあ、話の種になるから面白いんですけどね、でもなぜかね、これだすごいおかげさまで体楽ですね。
ラジオニクスって一体何なんですか？
いや、それはね、ちょっと説明したいな。本当に、本当できないんですよ、これ。
なんか、どっかの世界と繋がってるものみたいなものですか？
いろんな世界とね。いろんな宇宙とね、いろんな次元、いろんな回数と、いろんな領域と。
何に使うの？何ができるの？それ
って。医療器具として使われてたりするんですよ、ヨーロッパとかだと。まあ、日本ではもちろんそんなことできないけど、病気の治療とか、例えばアレルギーの治療とかね、まあ、がんの治療とかにも、日本では言えないけれども、使ってます。ヨーロッパとか、イギリスの方でばば使ってますね。で、私ね、こう、全部オーダーメイドで、オーダーメイドとか作っていただくんだけど、私が、まあ、うちにあるものは、まあ、そういうこと言っちゃいけないんですが、いろいろできますね。だから本当宇宙人なんですよ。今聞いてもらわないからこんなこと言ってます。
はあ、なんかちょっと想像絶する感じですが。
レベルの調整はもちろんするし、例えばその怒りっていう感情、まあ誰でも経験あると思うんだけど、まあ怒りっていう感情がありますよね。そしたらその方のその怒りを調整するレートみたいなのがあるんですよ。で、その人にじゃあ怒りのレートを、当てたからといって、その人が怒り出すわけではないんですよね。まあ、必要だったら怒り出すってこともあるのかなと思うんだけれども、怒りっていうことに対してのバランス調整が行われるんですよね。性欲とかいうのもあるんですよ。お風呂にね、性欲アップの波動をこうさせて、家族に励むとかね。
でもね、そういうのを悩んでる人いっぱいいますからね。
本当におよそ人間の脳で考えつくあらゆることができてしまうっていうもの。だからあんまりこう販売規制されてるとか、誰でも、まあ普通にね、販売とかできないですって。だから、まあどういうものなのか、どういう使い方をするのかっていうのは本当にお話はできなくって、知らない方は私に直接、ご連絡いただければ、私の師匠をご紹介することができますね。
すげえ。
まあ、そんな感じですね。
なるほど。というラジオニクスを使って、エソテニックヒーリングを一斉で聞いて、聞いてくれる人っていうか、生年月日を教えていただいた方に。
そうですね。そして、一言、いいです。一言というか、今日ね、朝からすごくいろんな、お申し込みをたくさんいただいて、ちょっとお一人お一人にね、了解しましたってお返事返せてないんですよね。ですが、それこそ、私の携帯メールにくださった方、ミクシーにくださった方、ツイッターの方から来てくださった方もいるし、パソコンの方のメールとか、いろんなところに申し込みいただいてるんだけど、全部一応チェックさっき終わって、全部、セッティングしてあるので、皆さんお返事は言ってないんだけど、安心してください。
で、今日、エソテリックヒーリング受けてくれた人には、どのような効果と言えばいいのか。
まあ、これ私の経験なんで、結構喉乾くことがあります。波動転写調整するときって、やっぱり水、液体の方がすごい早いんですよね。なっていけばなるほど時間かかるんですよね。気になったら本当にすぐ何秒とか何分とかで終わるようなものが、個体とか、あと人間の関係性とかに対しても修正もできるんですよ。相性みたいなものをちょっと調整するとかっていうこともできるんだけど、それこの前やった時はですね、一晩かかったんですよね。一晩中ずっと調整してて。で、今日はね、できれば2、30分ぐらいはやりたいなと。それで、皆さんお水飲んで、喉乾くと思うので、やってください。そして、別に受け取るにあたって合言葉とか別に必要はないです。こちらの方でね、情報いただいてるので、その方にお送りするんだけど、 体感覚、どこに体感覚があったかっていうことだけ自分で覚えててほしいですね。うん、まあ、今日これ聞いてなくても遠隔申し込まれてる方いると思うので、
うん、
いいんだけど、そこに関わる、なんていうのかな、肉体的な、例えばね、脊柱で全てのこう内臓とかにつながってるんですよね。頸椎2番だったら目の神経とか、胸椎のまあ4番5番だったらこうそれ心臓とか、5番6番だったら胆のうとかだったかな、なんかね、そういうふうにいろいろつながって、そこまで詳しく分からなかったとしても、体に感じるってとこは、そこが何らかのこう、目がメッセージを語るとこなんですよ。なんか手のひらか、足の裏か、先かお腹か首か、目が分からないけれども、あ、じゃあ私ちょっとここをもうちょっとケアしようとか、フォーカスしようとかっていうふうに思ってほしいんですよね。いろいろ右目だったら肝臓、左目だったら心臓とか、いろいろあるんですけど、ちょっとお一人お一人ちょっとそれに対してアドバイスはできないんだけど、自分でちょっと注意して自分の体をね、ちなみにね、今日の波動はですね、事前にそのキネシチャンネルで見たところによると、大和津美の神っていう波動があるんですね。すべての人には波動があるんですけどね、それをね、それで調整するのがベストっていうふうに出てですね、何度やその神様まあ人間愛ですね。いろいろあるんですよ、弥勒菩薩の波動とか、例えば仕事系、統率力とかね、ちょっとチーム率いなくちゃいけなくなって、ちょっと私しないからって統率力の波動を自分にこう入れるとか、いろいろできるんですけど、まあ今日は大和津美の神です。
ああ、なるほど。
だからどういうことが起こるかは本当に人それぞれだと思いますよ。
いやー、ワクワクですね。
面白いですよ。この前もですね、ビールにいろんな波動を転写して、みんなで飲んでみたんですけど、3本違う波動を転写して、みんな味が違ってですね。中にはですね、すごい高いエッセンシャルオイルのローズ、2万以上するオイルがあるんです。ちょっと使うのもったいないから、その波動をビールに転写してみたんですよね。そしたらなんと、そのビールがほんのり香るんですよ。
へえ。
面白いですね。
面白いね。
面白いですよ。
自分にも転写したら自分がほんのり香り出したりするのかしら。
ああ、それいいですね。香水出す。
そうそうそう。なんていうか、過労臭予防に。
いいですね。本当に。いろいろ使えますね、もうラジオに。だからいろんなヒーリングが あるけれども、これは例えば一晩中遠隔ずっと行って、私が寝れないじゃないですか。私がぶっ倒れてしまっては、家族にもお客さんにもこういい仕事ができないので、そういう意味ですごい助かってますね。しかも効果たるやみたいな。
効果が上がるんですね。
私は化学物質過敏症なので、身につけるものとか食べるものとか、ちょっと体調とか、心的なものもあると思うんですけどね、すぐ出ちゃうんですよ。アトピーみたいなものとか、吐いちゃったりすることもある。紅茶で吐いちゃうこととかもあるんだけど、自分の波動を自分の体にこう戻すのが一番安全なんですよね。だから飲むものとか、例えば化粧品とか、そういうものも自分の波動を入れれば、安全に使えますね。
すごいですね。ラジオニクスはそうやって波動を転写するもようなこともできるもの。
そうそう、転写したり調整したり、そこ上げしたりとかいろいろできますね。ただやっぱりさ、高次元の波動とかみんな結構入れてほしがるんですけど、なんていうのかな、やっぱしっかりこう太陽浴びて根っこまずしっかり生やしてから植物も育てていかないと、上に引っ張ってるとプチって切れるじゃないですか。だからその前にやっぱやること結構あると私は思うんですけどね。だからまずヒーリングもいいんだけど、肉体レベルのヒーリングですよね。食生活含めた、それしっかりやってから高次元につながるとかって考えた方が近道だと私は思いますね。
なるほど。今必要なものっていうのがそれぞれ違うっていうことですね。
そうそう、本当に人によるんです。だからお会いするなりしないとわからなくて、メールで相談されても、 って感じなんですよ。お会いしたことある方ならね、飛ばして見ることはできるんだけど、
うん、
まあいろいろです。ということなのでね、はい、ラジオニクススタートしていいですか？
あ、はい、お願いします。
はい、じゃあ、スタートします。
はい。
これすごい綺麗なんですよ。お見せできないのが残念。
見たい。
見たい。
大きいの？ちっちゃいの？
大きさはですね、二十数センチかける十数センチの長方形の箱みたいなものにいっぱいダイヤルがついてたりとかして、
へ、
光線がこう出て光ったりとか、
はぁ、
写真を撮るね。
見たい。ちなみにお高いんですか、やっぱりそう。
安いですよ。びっくりしちゃうよ。MRA とかね、いろいろ波動測定器とかって売ってはいる、同一性だったりね。何百万とか何十万とかするんです。
うん。
うん、しかもほら人間の意識がどんどんどんどんほら、特に加速度的にここ数年は上がってきてるから、機械が追いつかなくなって使えなくなっちゃうんですって、
うん
うん、まあウイルスのワクチンと同じでね、うん、そうそう、なんだけどこれはそういうものは全然なく、常にこう宇宙の波動とともに進化してるから買い替えなくていいし、すごい安いですよ。
はあ、欲しい人は鈴屋さんに、ゆかさんに。
いや、でも、うちは買えないですよね。東京までちゃんと行ってもらわないといけないです。
まあ、でも、どこで売ってるかとかは相談すればいい。
そうですね。
すげえ。
紹介します。
すげえ。
北海道で持ってる人いるのかな？
あ、もう流れてるんですね。
はい、スタートしました。
じゃあ、何か、感覚のある方は、よかった、掲示板などに。うん、言っていただけ
ると、ね、どういう体感覚があるかとか、
うん、
あと心的にどういう変化があったかとか、
うん、
今この場ですぐ起こる人もいるだろうし、
うん、
明日朝起きてから起こる人もいるだろうから、
うん、
まあ、今掲示板に書いていただけるのは今この場でのことだけだと思うんだけど、
うん
うんうん、ね、報告はね、別にしていただかなくていいので、ご自分でね、うん、しっかり意図して受け取ってくださいね、
うん、
なんかね、意図ってすごい大事です。
うーん、
今日はね、本当に無料で体感、このエソテリック体感してもらいたいから、
うん、
お願いしたんだけど、やっぱりね、自分で受け取るぞっていう意図は絶対必須ですね。本当に全部自分の意思で、このなんていうのかな、現実ってできてますよね。
うん、
それをどう生かすかとかっていうのも全部自分の意思次第です、
うん、
だからセラピストが何とかしてくれるとか、これを、ね、受けたからどうにかなるとか、
うん、
いう考えでは生かせないと思うな、
うん、
ですね、意思を持って意図して使ってください。
はあ、なんか不思議な感じですね、
うん、でもね、普通なんですよ、誰でもこう経験はしてることだと思い、少なからず。それを意図的に、かつ人間の脳だけでこう、測り知れない領域にまで繋がって、
うん、
そしてこの3次元をこうクリエイトしていくためのラジオリクスなので、
うん、
まあいろんなことができちゃうわけなんだけど、でも結局全部人だからね。したいんでね。だからヒーリングはね、だから決して、なんていうのかな、リラクゼーションとヒーリングが違うのでね。
うん。
本当に。で、別にヒーリングと呼ばれる技法とか技術とかツールを持ってる人だけがヒーラーではないですよね。
うん。
赤ちゃんなんてもうその存在自体がヒーラーですよね。
そうですね。犬とか猫とかもね。
ねえ。
うん、
そうやって笑顔になる、嬉しくなる、どっかがあったかくなるっていうのも、それも、すでにヒーリングだからね。
うん、
日常的に生まれてからこの方経験したことない人はいないと思うんですよ、
うんうんうん、
ただヒーラーさんっていうのは、うん、もうちょっとこう意図的に肉体より外側の領域をちょっと扱うことが仕事として扱う人をヒーラーっていうのかなと。
はー、なるほどね、
うん、感情っていうレベルも超越したところ、
うん、
エキスとかもそうですよね、
うんうん、
感情とか超越したところとつながりますよね。もうこれなんかすごい宇宙行っちゃうからね。
は
ぁ、あ、え、 か。
宇宙行っちゃうっていうのはどういうことなんですか？
いや、あんま、これ言っちゃいけないような気がするので、あんま言わないです。怒られそう。興味がある方はね、うちに遊びに来てください。
ああ。めちゃくちゃ不思議だ。ハテナだらけになりますね、頭がね。
でもね、やっぱり、少なからず何年かな、このお仕事をさせていただいていて、ここじゃどうしたらいいんだろうって、なんかぶち当たることないです？
いや、まあ、ありますよ、そりゃ。ねえ。
ねえ、あるでしょ？
うん。
本当それは私が未熟だからなんだけど、でも、未熟なりにこう、考えたり、こう、悩んだり、模索して、
うん、
まあ、来たものなんですよね、このラジオニュースはね。
うん。
すっごい助かってますね。
へ
ぇー。なんかもう驚くし、私でも驚いちゃうぐらいですからね。
へぇー。
変だ変だ言われますけど、私も。でも全然、はぁ。ほんとね、脳で考えられる、およそのことができてしまうという。
面白いですね。
なんかね、うちのそういえば9歳の息子の波動に近い、あの、光をちょっと見てみたんで、光っていうかまあ、神のこと見柱って言いますよね。ちょっと神を見てみたらね、男の子なんだけどね、何だったかな、あの人。薬師如来だったかな。の波動がすごい近かった。日本の神様で言うとね。ああ、まあ確かにそっち系ではあるけど。とかね、いろいろ見て遊んだりとかしてますね。
いろいろ見れるんですね。
うん。いろいろ見ますね。おー。
何ですか？
今ですね、ラジオニクスの光が逆転というか、こういうことはあるんだね。私も、あの、こんなに大勢の方に一斉にしたことはないので、
うん、
まあでも、光がね、バババーってこう、速くなったんですよね。頑張ってるんですね。
一生懸命送ってるんですね。
すごい高速で送ってる。ちょっと待って。あ、まだ入ってないね。調整というかね、ある程度その人が受け取れる量の満タンまで、すべての人が終わったら、わかる、こちらでもわかるようになってるんだけど、ちょっとそこはキネシチックな手法を使うんですけどね。まだまだですね。まだまだ。多分これ、平均じゃないと思う。まあ、中にはね、5分、10分で、その人のタンクが、いっぱいになったり、まあ、調整が終わる人もいるんだろうけど、多分これこの放送終わってからもずっとやってる人いると思うんですよね、この調子だと。まあ、朝までやってきますんで。
贅沢ですね。
ねえ、もう大サービスです。
嬉しい。
でもね、本当今日の放送聞いてくださる方、聞いてくださる方、あと今日放送聞けなくても、ご縁のある方に必要な、で見たらこれが出たのってね。なんかもっと喜びとかね、なんかゆとり包容力とか、なんか装置系のかなと私は勝手にね、私の左脳で思ったんだけど、何いきなりこっちの波動だったのでね、まあ、面白いですよね。でもこれね、体重過多とかこうダイエットとかいう波動じゃなくて、よかった。ちょっと終わりですよね。まだこれならいけるかな、これ。はい。
いやー、なんか本当に不思議な感じですね。
でもやっぱりね、毎日こういう生活とかしてるとね、全然不思議と思わなくなるから、不思議というか、それがやばいというか、小学校がね、PT の集めとか行くと、何言ってるかわからないとか言われることがあって、あって、モードを切り替えなきゃ、PT に行かないといけない。こういう用語は NG だったかとか。
どんなこと言ってんですか？
いや、私本当に普通のに喋ってるつもりなんですよね。それ全部すべてこう、まあ、先祖からの、ね、ものだったりするからって話をすると、えって顔されるのでね。 センスは NG ワードだったかとか。いや本当に、でも本当に幸せなことにね、この仕事させていただいてると、うん、まあ、うちの家族はもともと私の家族なのでこんな感じだし、
うん、
来ていただくお客様もやっぱり私、まあ、思ってるかもしれないけど、何言ってんだこの人とか、全くわからないっていう人は来ないんです。
あ、ね、来る時点で向こうも選んで、ね、
そうそう、なので、なんか、これが本当にマイワールド普通で暮らしてると、うん、そうじゃない、例えばその昔の幼馴染のね、同窓会行ったりすると、はっ、うん、小学校のお母さんたちに行くと、
ふかさんはなんでこの道に入ったんですか？
この道ですか？
どういう経緯で？
いや、これはね、本当にだからね、私全然、参考にならない人なんですよ。
うんうん、
そうなってたのでね。なろうとか思ってなかったんですよ。
そうなってたっていうのは、
セラピストになろうとか、持ってなくて、なかったのになんかこうなってるっていう、ある時点ではあったんでしょうけどね。
何がきっかけとか。
私はやっぱ2000、あれですね、まあ、2人目の子供亡くしてるので、あれ以降ですね、なんかこっちの学びの世界にガーって、それまでも、まあ、子供の頃から、まあ、見たり聞いたりとか普通だったので、無縁ではなかったと思うんですが、なんかね、来たんですよね、
こう。
ですね。
連
れてこられたというか。
連れてこられた。
まあ、感謝してますけどね。そうそうそう。だからね、やっぱこう、無駄にできないんですよね、時間もね。いろんな意味でね。だからといって、この仕事に全てのエネルギーを捧げるっていう意味で、無駄にできないじゃなくって、この仕事を含めたこの自分の命ってものを無駄にできない。
なるほど、ね。
家族との関わりとか、もちろんそれこそ PT もそうだし、自分の趣味とかね、そうです。全部、
ね。今ここ自分っていうやつですね。
そうなりますよね。結局はね。
なんか、ヒーリングって、こう、やっぱバランスを取るっていうことなんでしょうかね。
まあ、近いかな。そうですね。そう、だからヒーリングは、多分一緒。例えば、大事な人が亡くなったとか、それ自体は、すごい広い意味で見たら、ある意味ヒーリングというかね、魂レベルでの本当にその人の命を、の使い方をこっちにこう向けさせるために行われたこと、自分ももしかしたら生まれる前から決めてきたことなのかもしれないけど、そんなことを受け入れたくはないけれども、まあ、そうだとして、やっぱりそれもヒーリングなんですよね。でも、その時はバランスなんかボロボロじゃないですか。その時時点を切り抜いてみた場合ね。だけど、その前後5年、10年って見たらバランス取れてきたり、その人の0歳から例えば100歳で死んだら、全体で見てバランスが取れてるものだと思うんですよね。極端な話。
そうやってすごく広く見たらそうなんだと思うんだけど、例えば、それこそ大切な人を亡くしてボロボロにな、一瞬は絶対ボロボロになる、で。その人がヒーリングを受けに来たりするわけじゃないですか。
うんうんうん
ね、そういう狭い意味で言うと、そういう人には何をしてんですかね。
いや、いろいろですね。施術らしい施術しないで、ただ。
施術中。
そう、施
術中。
ちょっとなんか、赤ちゃんと暮らしてるとね。そうそう、ただそこにいたりとか、ずーっとただ体無言でこう触らせてもらってたりとか、本当にいろいろですね。
なんて言うんでしょう、落ち着かせるとか癒すっていうことをしてるんですか？
そうは思ってないですね。癒すのは癒すんだけど、落ち着かせるとも思ってないし、なんていうのかな、ここで、なんていうのかな、怒ってもらわないといけない時もあるんですよ。
うんうん、
だから対象は私に向かってもらっていいんだ。
うんうん、
だから怒らせるようにこう言ったりとか。
うんうん、
怒らせるとはちょっとなんか違うな、うん。だから落ち着かせることがそのまんまヒーリングではないかな。
うんうん、ね、普通こうヒーリングっていうとこう整えてったりとか落ち着かしてたり癒してたりするのかなと、なんか流れを整えるとか停滞してるものを循環させるとか、
うん、そうだよ、それに必要なのが感情をこう活動させることだったり、
うん、
あの見たくないものをこう見ることだったり、
うん、
それによってってこともある。もちろん気持ちいいこともそのまま癒しにつながるんだけれども、
うんうん、
人それぞれですね。
うーん、
私、うん、そうでしたね。昔というか、うん、そうだな、上の今9歳になる子が赤ちゃんの時に、
うん、
あの今はね、うん、あの有名だったホメオパシーの某ユイドラコ先生とかに言われたこと、あの時はね、ほんと悔しくて、なんでこんなこと言われなきゃいけないんだろうとか、思ったんだけど、でも結局そこだったんですよね。それはその1年ぐらい経ってから、あ、こういうことだったって気づいてね、それでバーッと彼の頭も良くなり。それも癒しですね。私が気づいたことによって、いろんなところにエネルギーがこう変わるんですよね。今まで停滞してたものをブロックされて見えなかったもの、受け取れなかったもの、フィードバックできなかったもの、いろんなものがこうつながるから、その結果彼が良くなるって現象が起きたんですよね。だから視点裏だって、まあ癒しっちゃ癒しなんだろうと思うんですよね。私は否定派ではないので、それによって起こる自分の肉体もそうだし、エーテル体に、日本に、まあ、行くんですよ、副作用っていうのは。それも後々ね、受け入れられるんだったらいいと思うんですよ。だって今寝れなくて痒くて血だらけなの辛いんだったら塗った方がいいじゃん。
うんうんうん、
それやらないでボロボロになって精神的にね。
うん、
あこれは絶対やっちゃいけないことなんだとか。
うん。
踏み込んで、帰ってきて、もうあの時ゆっくりね、うん、私2年間ぐらい3時間以上寝たことがなかったんですよ。寝れなかった。
あの子
がひどくて。
うひょー。
キムシってね、泣くから。
うん。
その時寝た親その間掃除したりね、洗濯したりしなきゃいけない。
ご飯作ったりね。
彼は3時間寝ても、私3時間なんか寝たことなかった。うん、そんな精神状態でね、
うん、
まあ判断力もおかしかったんだけれども、
うん、
ならね、無理しないで一晩ぐっすり寝るために薬を塗って休もうと思いますよ。うん、そしてその後の毒出しなり、バランスなりは、ちゃんと自分がやればいいんだから。
うんうん、
だからまず肉体なんですよ、ヒーリングとか癒しとか、うん、何でもそうだけど。
うん、
のバランス整えた上で、うん、それからやっと感情なりスピリットなり、うん、ハイヤースピリットが生んだらっていうところに行けると私は思いますね。
土台ピラミッド型みたいにこう土台が積み上げるみたいになってるんですね。
うん、そうだと思いますよ。
うん、すごい納得
ね、できて思ったことですね。
うん、
なんか楽しそうなんですよね、
うん、
あのキラキラしてるのってわからないから、よくわからないから、興味もなんかあるし、楽しそうなんだけど、いや、やっぱりね、あの、食べるもの、着るもの、住むもの、住むところですね。そっからだと思う。
なるほど。なんか、聞いてて思ったのは、こう、ヒーリングっていうのは、ある特定の何かなんじゃなくて、今、何が、必要かっていうことを起こさせていくっていう、
うん
ね、促すみたいなことなのかなって思いましたね。
それも私のね、この拙い脳で考えた思いつくものでは全然おぼつかなかったりするので、
うん、
だからあの潜在意識の方にアクセスして本当に必要な情報なり必要な手法なりを聞いて取ってくれるキネシとかチャネリングを私はこう使いつつ、うん、いろんなツールもそこに混ぜて織り交ぜて提供するっていうスタイルを取ってますね。この人には絶対電気がいいと思っても実はその人にはまずボディだったりするし、
うーん、
そうそう、いろいろなのでね、
うーん、本当に肉体を含めそのエーテル体なのなんなのって言ってると本当にものすごい選択肢が広くてちょっとわからないってことですよね、
うん、そうですね
今何が必要なのかもわからなければ、それを必要なことが分かったとして、それを流すにはどこをいじればいいのかもわからない。
そうそうそうそう、本当に。もちろん経験、知識がないと全部ね、上に聞きゃいいっていうのは大間違いっていうか、うん、本当知識がないと上なんか教えてくれないから。だってね、ノーベル賞が欲しいと思ってね、なんぼチャネリングしたって、そんな、専門の研究とか知識のない人のところなんか降りてこないでしょ。あれ、本当に真摯にその道にこう向かって学んで努力して、その結果降りてくるものでしょ。
あのよくわかります。私も 何をするべきかすごくよくわかるんだけど、どうするかは全然教えてもらえないみたいな。
そうでしょ、うん、そうそう
そう私セラピストの支援をするのだって決めて、でどうやってって考えれ、そうそうそう、自分で考えろっていう、おいみたいな、最後まで責任を取ってろみたいな。
そうそう、いやしよう、私はできたんださあ何をどう使えばみたいな
それは自力
で、ね、だから本当もがいてね、もう自力でね、手足使って獲得していかなきゃいけない、学ばなきゃいけない、その土台の上に気にしなり、チャネなりだから、と思ってやってます。
なるほど。掲示板にいくつか経験談みたいなの入ってますね。
はいはい。
ディレクターのサッチンが、
はい、
息子に顔をいじられながら聞いていたところ、息子が熱いと離れ出しました。よかった、顔をいじられなくなった。
熱いですよ、ちなみに。この神様はね、あの体感覚結構熱いですよね。中にはね、手足の方がスーッとこう冷えていくっていうエネルギーもあるんですよね。私はこれは熱いですね。
うん、なるほど、さすがですね。
あと体の、前面の方に感じるか、うん、背面に感じるか、下半身の方か上半身の方か、首から上なのか下なのかとかっていうのもね、自分でね、探してみてくださいね。
めぐめぐさんから、肩のあたりが温かいです。それにしてもヒーリングというのは限定された意味でのいわゆるヒーリングばかりとは限らないんだなと思ったところです。人生その時その時を真剣に生きることがそのままヒーリングだとも言えそうです。どうもありがとうございます。深い、
素晴らしい、
深い、
すごいおっしゃっていますいや、その通りですよね。
あのヒールっていう、癒すっていう言葉があの全体のホールから来てるっていう、
ほう、
話なんですけど、そういう話ですよね。全体性取り戻しっていう。
そうなんですよね。だからこう、ホリスティックとか、まあ、ホログラフィックっていう言葉を、あの、使うんですけれども、
うんう
ん、超立体ですよね、
うん。
平面じゃないし、点でもないし、
うん、
これとこれを単に組み合わせればこうなるとかじゃなくて、全部それこう、ホールなんですよね。そう、今思い出しました。そのホログラフィックだな。ホールかーと思って。
ホールですよね。ホーリーもそうだっていうしね。神聖なんていうね。
そうなんですね。
深いですね。
素晴らしい。
素晴らしい。ホーリネスなんですよ。
はあ、勉強になるな。
おかしい。いや、他にも、ね、感じたことがある方はよかったら、あの掲示板などに、
ね、お暇がある方は私に直接
いただいてメールでもいいですね。
これで多分すごい喉乾くんじゃないかなという気がしますね。お水みんな飲んで今日お休みしてくださいね。お水飲むとですね、やっぱ体の中に水分がしっかりと行き渡ってると、そんだけ波動を受け取りやすい、調整もされやすいです。水枯れてるところ、まあ、硬いところ、いろんなもの詰まってると流れがよろしくないと、やっぱりこう波動もうまいこと乗ってくれないので、やっぱりお水は必要だなと思います。
なるほど。あのお茶とかよりお水がいいんですよね。
お水です。うん、あの別にそんな、なんだろう、ミネラルウォーターとかじゃなくて水道水でいいので、
うん、
ね、あの水道水は確かにね、よろしくはないんだけどね、
うん、
本当のこの水っていうのは、あの地球のね、地層、岩、クリスタルとかでこうろ過されて活性されてるものじゃないですか、
うん、
だけど水道の処理場っていうのは、まあ、確かにろ過はするけど、その地のエネルギーでこう活性っていうのはされてないじゃないですか、
うん、
で腐りやすいと、
うん、
だから水どんどん入れてますよね、
うん、
例えばあの霧旬だったかな、新月にこう切った木っていうのは腐らないじゃないですか。だから法隆寺だとか昔の、ね、木造建築物は全部こう新月の時に切った木を使って建てたりするんですよね、
うん、
そういうあのガイアの何ていうのか、うん、知恵というかエネルギーというか、うん、そういうものをこう本当に生かした水が一番いいんですよ。だからこう、うん、湧水とかいいんだけど、
うん、
水道水よりはね、
うん、
なかなか経済的な問題もありますので、
うん、あと雨水もいいんですかね、天から落ちてきてすごい活性化してたり、
活性どういう活性されてるんだろうな、やっぱりね、天は天なんだけど出ないので、うん、ほらラピュタもねみんなこう、うん、大地から離れては生きていけなかったじゃないですか。
うん、
なのでやっぱりこう大地だと思いますよ。マザーガイア。
なるほど。なるほど。あ、また入ってますね。掲示板に暑いかもということで小杖さんから左上半身、肩とか顔が特に暖かいです。確かに喉も乾いてくる。肉体的にとても鈍感な体質だけど今日は感じる、やばいやばいと言ってますが、かっこ笑い、もっと教えて。
ね、種明かしをするとですね、うん、私が最初にこう聞いてたのは胸椎3番、
うんうん
うん、ぐらいにすごくこう当たってるみたいですよ。
何が？
今回のその波動調整ってことはこの首の後ろ、
うん、
背中までいかないかな、
うん
うん、のところ、
うん、
なので背中の方とか肩とか、うん、あのそこら辺熱くなるっていうのは、うん、あのドンピシャですね。
いや私もね、自分人のいろいろ送ってて自分の名前と生年月日送るの綺麗に忘れてて、多分設定に入って多分というか設定に入ってないんですけど、でも意図が大事だっていうのを聞きながら私受け取ってやるとか意図してやるとか
を、ね、うん、意図大事だよ本当に、
ね、うん、だから今は本当にあのやっぱり顔とか上の方が熱くて喉乾くなと思ってて綺麗に一致しててへーと思ったら、そうそう、ね、答え合わせを聞いた。
喉の裏だよね。
設定はしてないかったけど糸でこう無理やり引っ張ってるかなって。
だからこう喉が乾きますよってこう言ったでしょ。
あとムーちゃんからも入ってますね。フラフラしています。目の前に起きている出来事を大切にして必死に向き合ってこれによって成長していくことにつながることがヒーリングなんですよ。みんな
素晴らしい、もうありがとうございます。
ゆかさんの現実と真実の両方に向き合う姿勢が大好きです。見習います。ありがとうございます。皆さん、まあ、受け取り上手で、
みんなうまいね。本当に思うんだけどね、あっちがどうしてこの仕事してるんだろうと思いますよ。本当にうちに来るお客さんとかの話聞いてるとはーとか思います。すごいなみんな、私に何もすることないじゃんとか思います。本当に、ね、そうなるのが一番なんですよね。
そうそうそう。
なんか、ただやっぱり人と人を助け合うとか触れ合うとか、うん、あの、やっぱそこをなくしてはいけない、私たち地球に生まれてきた人間としてね。うん、だから、それは大事だなと思うんだけど、やっぱりある程度自分のことは自分でとかね。いいですよね。すごいな。
みんなすごい。
習わないと。
と言ってるうちに、あっという間に11時になって。
マジですか？
あ、質問が入ってるよ。めぐめぐさんから。質問ですが、浄水器でも違いが出るのですか？
違いますよ。あ、もう、ね、本当に今日はですね、ヒーリングか、何を喋ったらいいんだろう、と思って1時間持つのかなと思ってたんですけどね。うんうん、おかげさまで。
あっという間でしたね。
でね、ちょっと今チェックしたら、まだね、終わってないです、全員。
はい。
なのでですね、これずーっと転職し続けます、終わるまで。マックスは明日の朝まで。
ああ、なるほど。じゃあ、受け取ってやるって思いながら。
ちなみに今ね、100%? 今日、全員で何人くらいだね ?40 人くらいかな、
多分それぐらい。私から送ったのもね、20人ぐらい。
ね、何パーセントぐらいの方に、形が何パーセント終わってるか、うん、っていうのを見るとですね、どこ行った？え？そんなもん？
まだ全然なんですか？
うん、全然だな。
ダウンロード完了後。
52% って感じですね。まだダウンロード完了まで行ってないので、わかんないですよ。後半時間かかるかもしれないし、わかんないんだけど、100% になるまで。ちなみにこの 100% っていうのはですね、うん、その人のこのエネルギーの受け皿というかが、80だったとしますよね。
うんうん、
うちの 80% みたいな。そしたらその 80% までってことですよ。器自体の拡張はしてません、今日は。その人が今受け取れるものだけみたいな。
なるほどね。なるほど。いや、でも楽しみですね。たっぷり受け取ってやると意図しながら、ゆっくり寝ればいい感じ、ね。
がっつり受け取ってください。お水よく飲んでね、今日休んでくださいね。
人間愛が深まってるんですね、明日の朝起きたら。
人間愛ってね、深いですよね、広いですよね。まあ、どんなになってるのか楽しみです。
楽しみにしながら。いつも最後には、こう、告知タイム的な感じで、何かお知らせあったらどうぞって言ってんですけど、何かありますか？
そうですね、まあ、キニシとかチャニとか、やっぱ興味がある方がいて、いろいろね、講座もほら、回ってるんだけど、もっと簡単な、みたいなのをですね、実は編み出しましてですね、その講座を3月からやるんだけど、もうね、まだ1回もやってないのに、初回後もう満席になりまして、もう満席になっちゃったからと思って、4月も受付開始したんだけど、それも満席になっちゃって、
すげえ。
多分できるの5月か6月って感じなんですけど、っていうね、のがあります。それはね、ヘルメティックダイスっていう講座なんですけど、自分のね、感覚が信用できない、近反射もうまく取れない、練習する機会も、練習なのでね、練習しないと使えないじゃないですか。だから、近反射も、セミナーできたんだけれど、気づいたらなんかうまく取れないっていうの練習してないから。なんだけど、やっぱりね、練習、まあ、もちろん練習必要じゃないとは言わないんだけど、かなり格段に取りやすくなる。ヘルメティックダイスっていうものね。あと、そうですね。すごい怪しいもの好きな人は楽しめると思うんですけど、私のそのホームページをちょっと見てもらったら、カバリスティックアロマっていう講座をね、やります。その前、フィジカルアロマっていうのもやるんですよ。それもちょっと満席になっちゃってるんで、次回は9月かな、カバメタフィジカル。もうそれこそなんかまず肉体みたいなところから始める。アロマってついてはいるけど、一応私はね、精油とかキネシとか使ってお仕事をしているので、これ使うとすごい楽だから、それをアイテムとして入れてるんだけど、別にアロマとかなくっても、ガンガンこう、受け取ってもらえるものです。で、さらに、フィジカル終わって時間が別物なんだけど、カバリスティックの方は、怪しいです。ホームページに。
はあ、面白い。
体験してきたこととか学んできたことを、どうやってこう、お渡ししていったらいいかなーっていうのも、まあテーマだったので、まあでも、ぼちぼちと週2回しか働かないって決めたので、働かないというか、お客様に直接会うのはね、日々ですけどね。さっきになっちゃったけど、まあ、いろんな講座ちょっと今年からね、養成講座含めてやりますので、私も人養成とかなんて、私は興味なかったやってる人すごいなと思ったんですよね。できるなと思って。だいたい私の人を育てるなんて無理でしょって思ってたので、全然こう、アウトオブ眼中だったんですけど、もうね、去年の12月24日からね、バババババって来てしまいまして、知るぞなのに、なんかもうずっとそれでチャレンジング状態、もう朝の10時とか、2時3時起こされ、いろいろ、ちょっと隠して感じもされそう。枕元にペンとのを用意して、まあそんな風にしてね、降りてきたものを、まあ、経験とかいろいろ加えて構築したセミナーをね、いろいろやりますので、興味があったらお問い合わせください。
なるほど。掲示板の URL がわかる方は、掲示板に、ディレクターのサッチンが全部調べて URL 入れてくれてるので、ヘルメティックダイスもカバリスティックアロマもメタフィジカルアロマも URL 入ってますので。
一応ね、商標登録取ってね、
すげえ。
やっぱりこう、 あまりこう、なんちゅうかな、育てるってことは、その方に対して私がある程度責任を負うわけなので、
うん、
その方がうちに来て、学んでくださって、一人でこうセラピストとして立っていくための足がかりになるもの。
かっこいい
ものをこう、作っとかないと、
かっこいい
ないだろうなと思って、それはやっぱり、取っときました。
やりますね。さすがですね。なんかね、土台が肉体なんだみたいな話とかも私非常にこう参考になりましたね、今日は。なんかやっぱりこうピラミッド的に下から積み上げるんだなっていうことで分かった感じがあって、それこそ波動が荒いとか重いのでとかよく言うよね。そう、やっぱ重いものやっぱ下だよねって。
そうよ、
湧くっていうか、それが枠になって土台になって上を支えていくんだなっていうのが分かった感じあって、で今のその商標登録ちゃんと取ったとか、
うん、
ね、お客さんのためにって話も、あ、これも枠作りで、これも本当3次元で、これも一体しっかりするってことと同じ話だなって思って、やっぱそういうの重要だよね。 お金を稼ぐ、
そうそう、エネルギー的にこう名前だけハンドダウンとかっていうんじゃなくて、私ちょっと本気でやろうと思ってるので、
うん、
ちょっと普段の顔と変わっちゃうかもしれないんだけれども、
かっこいい。
でもやっぱりこう育てるっていうのは、そういう子供育てるのってね、やっぱりいい顔ばっかりしてないですよね。
うん、
こらーとか言わなきゃいけないこともあるし、でもあえてね、ちょっと危ないこともさせてみるとか、
うん、
そういうこともやっぱ必要になってきますよね。
うん、
だからね、いろいろこうやっていく。でもその代わりやっぱ母として、
うん、
教師として、
うん、
なんかこうね、
うん、
ベースしっかり作っとかないと、
うん、
いけないですよね。
という感じで、ゆかさんの講座すぐに満席になりますので、ホームページなどにアクセスして見張っててくださいというのなんか変だけど、
いいですね、それ。
見張っててくださいませ。
はい。
はい。では、では、あ、そう、ちなみに私の、告知をさせていただきますと、はい、今週末で金曜日が南小樽でやってるキッチングルグルのタロットとかの鑑定の日なんですけど、うん、6時10分からの枠がまだ空いてるのと、2時から4時までだったかな、キッチングルグルのママさんである天寿さんと一緒に魔女のお茶会っていうことで、単にお茶を飲んで、のたのたしようっていうのがあるんで、
いいな、
興味がある方は遊びに来てください。
そうそう、一個大事なことを忘れてます。あのね、美容マタニティスクールっていうのもやります。うちやっぱりね、妊婦さんとか多いんですよ、お客さんって。私も小さい子供がいるからっていうのもあると思うんだけど、
うん、
で、ちょっとセッションしながらね、食べ物の話とか、まあ、予防接種の話とかしたら、やっぱすごい皆さん知らなくって、で、考え方の土台になってるものがやっぱり全く違うから、それこそ私が PTA に、ね、お母さんたちの中に入ってって、えって言われるような感じの方がやっぱすごくまだまだ多くって、これ、セッションの曖昧に話すんじゃ追いつかないなっていうのをね、実感をしてたんですよね。だからもうお一人様から、スクールって名前ついてるけど、お一人様からでもこう来ていただいて、その、子供っていうのはどこから来るのかとか、
うん、
そういうとこから始まり、本当に三次元的な食の話だったり、
うん、
いろいろ入り、手仕事入り、料理入りっていうのを妊婦さんだからね、
うん、
何回って決めたって来れなかったりするから、
うん、
その人の、なんていうのかな、ペースに応じてとか、やっていくっていう方法をね、今ね、構築しているところです
。リクエスト
が結構あったのでね、そうだよな、やっぱ生まれてからってバタバタするじゃないですか。
うん、
おっぱい忙しくて、ろくに寝れもしないのに勉強なんか無理でしょ。だからやっぱりマタニティがね、すごい、働いてる方ちょっと別だけど、うん、マタニティの時期ゆっくりできる方は今なんですよね。だから余計なことをやらなくていいから、これだけやっといてほしい。自分の経験からもみたいなのも交えて。うん、人事学的な要素はたっぷり入ってるっていうのをやりますね。
うん、
興味あったら問い合わせ、
はい、問い合わせてください。ローマ字大文字でタオ、TAO で、で、スペースでユカで来るよね、きっと。
ユカも、ね、うん、
ローマ字大文字で。
TAO ユカとか、TAO キネシーとか入れると出てきますね。
うん、はい。なので、掲示板にも URL 載ってますが、検索も大丈夫だと思います。
やっぱりこう母がね、前としっかりつながって、 その中でこう赤ちゃんを育てていくっていうのもすごい大事かなと思いますね。
素晴らしい。
私も含め勉強しなきゃいけないところなんで。
来週は今度はあのバンコクにお住まいのタイのねバンコクにお住まいのスピリチュアル鍼灸師の蓮子さんお招きして、はい、ヒーリングについて語っていただく。あの方も面白いんで、ゆかさんも聞いてくださいね。
聞きたい。
すごい、気合う人。
すごい勉強になりそう。
すごい、こう、ついていけない話しそう。宇宙語で話しだそう。
したい。私、ほんとネットラジ出るとき、すごい一生懸命頑張るもん。どうやったら一番わかりやすいのかな、みたいな。
宇宙語で話せる貴重な。
そうなんだ。そうだよね。はい。
ではでは遅くまでありがとうございました。
お疲れ様
で
した。今日も楽しかったです。ありがとうございました。
おすみなさい。
ではでは。